ちょっとサラリーマンらしい話をさせてもらいますけど、させてもらいますよ。
サラリーマンらしい話？
サラリーマンらしい話。KPI と KGI ってご存知ですか？
サラリーマンじゃないのにもう。
サラリーマンの頃の知識を使って喋るけど、
はいはいはい、
KPI と KGI の違いわかる？
KPI だけ聞いたことあるけど、KGI になると全く聞いたこともない気がする。
ああ、そうだね。そうだわ。KPI の方がよく取り沙汰される単語で、
うん。
まあ、でも、KGI の方が先にある概念。で、
なんだっけ？ KGI、スター・セイ・メイみたいなのありましたっけ？
わかんないけど、ありそう。ありそうだから強く否定できない。
AIG だったかな、下手した
ら。AGI かな。まあでもアルファベット3文字でこれやってもきりないから。
AGI はでも薄毛治療だった気もするし。
ああ、そっか。薄毛、絶対薄毛治療だ。
知らんな。
KGI は、まあ最終目標みたいなことを、キーゴールインディケーターっていう、その、ゴールの、の目標みたいな。だから、弊社は今年売り上げ10億円を目指せます。これ KGI。
はあはあ、KGI とは言わないんだ、別に口頭では。
あんま言わない。だって当たり前だから、目標を作るのは。
いらな、その言葉。
で、それに、対してそれにぶら下がってる単語で KPI っていうのがあって、キーパフォーマンスインディケーター。ゴールじゃなくてパフォーマンスの P なんだけど。
はあはあ。
だから俺が一般社員だとして、最終売上10億って言われても、そのために何を頑張ればいいかわかんないので、例えば、あなたはじゃあ、アポを年間200件取ってください。みたいな。この、うん、この最終目的に対する、俺なりにできる中間の言葉に言い換えるみたいなのが KPI。
ああ、パーソン、個人的なもんにするっていうこと？
そう、パフォーマンスで表せる。
パフォーマンスか。パーソンじゃないか。
うん。まあ、っていうのが KPI で、だからまあ、一般社員レベルで言うと、KGI はもう俺らには触れないけど、KPI の設定を正しくすることが大事ですね、みたいなことが、まあ、よく言われてるんだけど。
うん、
俺今日なんかカレーを振る舞うライブをやってきて、
はいはいはいはい、
仙台カフェルデ、カフェドルシールで
単独ライブ、カレー単独ライブです。あ、そっち単独ライブじゃないか。
ああ、まあそうだね。ずんださんと共同開催して、
はいはい、
まあカレーは本来おまけ、カレーを振る舞うというのはそのおまけなんだけど、その通称をつけるとしたら、ついついカレーライブと呼んでしまうことで存在感が出てきているカレーライブというのがあって。
あ、そうなんだ。俺もカレーがメインだと思ってたよ。
カレーをそれぞれ作るっていう、その入場チケットをドリンク代込み3000円にして。
はいはい、それぞれ。
出演者2人いる俺とずんださんが、それぞれ、
それぞれ作るんだ。へー。
あ、そう。自分が美味しいと思ったカレーを作ってきて、それを皆さんに、1個のさ、細長い皿に、真ん中にご飯を乗せて、ご飯をダムとして、右手が僕のカレーで左手がずんださんのカレーっていう分け方。
あんま意外と見たことないスタイルだし、うん、なんかカブトがね、資格持ってるからカブトだけが出すもんだと思ってたわ。
あ、いやいや、意外とあれはもうなくてもできます、やれば。
あら、取っちゃったか、そんなものを。
まあまあ、そうだ、受けるだけで取れる食品衛生責任者という資格をね。
はいはい、
だからは普通に自分が美味しいと思うカレーを作って、で一応それを皆さんに合いがけで食べてもらう。で真ん中にご飯ダムがあるから、
うん、
こう食べ比べがしやすい、味が混ざっちゃわないというメリットがあるから、
うん、画期的
で、ここでさっきの俺はどういうカレーを作るのかというののこの KPI、 KGI の話になるんですけど、
ここにもある、ここにもかかってくる。
最初の頃は、最終的なゴールはまあ皆様に喜んでいただくこと、皆さんが X に投稿したくなるぐらいいいカレーを作ることっていうのを最終目標に置いてるんだけど、
はいはい、ぼやぼやした KGI ですよ今回。
で、そのための KPI を立てるので、最初は俺これカレーを美味しくしようというのを、
うん、
パフォーマンステーマとして置いてたんだよね。
そりゃそうですよ、
美味しくしたいっていう。でもこれだとやっぱ分かんない、あの評価軸が曖昧だから、自分でカレーの試作しても、
うん、
これ俺はうまいと思うんだけど、人によってはこれはこの葉っぱを入れることでまずくなるんじゃないかとか。
まあ確かにね、そんな言い出したらきりないが、確かにココナッツとか使うのはちょっと躊躇するよな。あ、そうそうそうそう、
躊躇するとか、まあもっといい国産牛肉を使ったらそら美味しくなるんだけど、
うん、
別にそんな赤字になってまでは俺カレー作りたくないというのとかがあって、美味しさを目標に置くと、なんか俺の 考えが前に進まなくなって、そこで新たに見つけた KPI が、あの、うん、変な味にするっていうのを俺目標にして、
真逆じゃない、
なんかまあ真逆なんだけど、そのカレー屋さんとかに行って、うん、うわいつものカレーでうまいなっていうのと、なんかよくわかんないけど自分じゃ作らない独特なカレーだったなっていうのって評価上がりやすいじゃん。いい店行ったなっていう気分になる。
あ、まあいい体験っていうね。
あ、そうそうそうそうそう、うん、味とかじゃねえからっていう、その風貌とかも込みでね、店主ひげ長かったなとか、そういうのも込みで、
まあベタじゃないというね、まあ味も込みで、そうそうそうそ
う、っていうのを基準にしてから俺のカレー作りはね、次のステップに進んで、
せっかく美味しかったのにちょっと迷走し始める。
まあ味のことはそうだね、もう一旦考えないことにした、それを考えるとブレるから、だからあの葉っぱとかさ、スパイスとかの、一覧表とかがインターネットに上がってるわけだけど、
はいはいはい、
その誰にでも合うスパイスですとかよりも、これを入れると土の味が増して現地っぽい味になりますみたいな文字を見つけたらすぐそれ選ぶとか、材料選びでもなんか、牛乳とかもさ、いい牛乳の方が、はい、まあうまいのかもしれないけど、別に安い牛乳でも癖があるから、まあ癖が味だなとか思って、
は
あ
はあはあ、
この癖増し目でっていうのを KPI にしたら、もう材料選びがはかどるはかどる、もう変になればなったら、もう採用、この材料採用、この材料採用ってやってったらいいから、マジで。
あー、なるほどね。
っていうので今日無事臨みまして、
うん、
でまあちょっと普通に塩を入れすぎたという反省、これ普通にでかい反省、わかんない、もう
美味しくなかったってこと？
いや、やっぱり、ま、俺の、いや
だからまあ味の好みは結構分かれる、かつ、うん、全人類平等の評価軸の塩が多いっていうのがあったとしたら多分まずい。
まあそうだ、だからそこが皆さんの評価ポイントになってないことを祈る、しょっぱすぎを減点しない、そういう審査会であってほしいと思っておるわ
け。確かにな、もうこの後出てくるかもしれないけど、僕一瞬ルシール行ったんですけど、
うん、
でカレーの匂いがしたから、
はい、
ね、あの早くカレー食べさせてくださいよみたいな言って笑い起きたけど、なんか触れるな触れるなみたいな空気あった。い
やいや、なんてね、なんてそこまでじゃない、
ぶり返すな盛り返すな、
そんなシーンとなるほどしょっぱくはないけど、なんか俺の中の
振ってたかもな、みんな
反省として、いやちょっとしょっぱい、俺はもっとできるんだという
、塩入れる時点で確かに珍しいな、
うん、まあ、って感じで、まあ喜んでいただきまして、やっぱさ、飯ってさ本業じゃないからさ、みんななんていうの、うん、褒めるだけ、みんなが優しすぎてさ、その味の感想を聞くけど、はいはい、美味しいって言ってくれるんだけど、それ俺も言うしっていう、その俺が逆の立場だったらまずくても美味しいって言うしっていう、その
何を求めてんの、じゃあこの人は、
なんだ、だから、うん、な、変な味、なんだろう、今日来てよかった、今日来てよかったですかな、ちょっと普遍的な結論になるけど、
そうか、美味しいは別にゼロポイントなのか、カブトの中では、
そこ目指してないから、食べたことない味でしたとかね、
はあはあはあ、わあ、買いないね、お互い、
家で作るには何を買えばいいんですかとか、
あ、まあ作りたくなったっていうのは一個大きい、
ね、そうそうだ、びっくりしました、びっくりしましたでもいいかな、驚きました、驚きましただ、驚きましたで一旦
笑顔でね、笑顔で、もちろんもちろん、大前提ですよ、
笑顔で驚きました、
びっくりしたクソっていうびっくりもあるからね、
クソって言っちゃってるじゃん、それだと、
なんじゃこれっていう、
カレーライブやってました、カブトです、
高橋です、お願いします。
カレーもなんか本当は前日までに材料を全部用意できてればよかったんだけど、
うん、
まあ、なんやかんやでこういうので当日朝に準備したくなるもんで、
ああそのリストは決まってたけど買い出しがみたいな、
まあそう、一応ひき肉とかって当日朝買った方が鮮度がいいのかなとか、
あ、まあ、気持ちね、さすがにね、
しやっぱ、ああもう KPI KGI の話で言うと、もうそのゴールの話で言うと、もう一個大きい目標があって、
うん、
これお腹壊さないっていうお客さんの、
ああまあ目標か、
うん、だから正直さっきの話で言うと、味が美味しいとかよりも火を強く通すとかいうことをやっぱ重視してやっていて、は
いはい、いやそうだよな、だからお店の味って家の味の方が美味しい時たまにあるのってそういうことなんだよな、うん、
あー、はいはいはいはい、
うん、本当にバザーの焼き鳥美味しくなかったもんな、小学校の、
あー、まあそうだ、確かに一番お腹
からすると
壊させちゃダメな、
いや本当美味しくなかったな、バザーの
焼き鳥、いや思い出してショック受けないで、
確かにな。まあ美味しいとは言いましたわ、僕もおっちゃんに。
いやいや、そうでしょ、別に味でやってない、おっちゃんは喜んでくてやってるから、うん、
美味しくなかったけど美味しかったって言ってあげました、まあ、僕も皆さんと同じように。
えよこら、みんな美味しいって本心から思ってるでしょ、うん。
いや、生肉入れてくれてたら嬉しいな、カレーに。
いやいや、それはそれで行き過ぎだから、珍しいから。
そう、
うん。で、まあ、だから業務スーパーに朝行ってひき肉と、まあどうせひき肉を買うんだから、まあ前日に買わなくていいかって思ってた、なんだ、何買ったんだっけ、玉ねぎとか、冷凍玉ねぎを使ったりして、冷凍玉ねぎの方が早く、飴色になるから。
冷凍玉ねぎなんて初めて聞いた。
うん、あれいいです、すぐ飴色になるから。
袋に入ってんだ。
入ってる。 500g で150円とかで、まあ安くもある。
切ってあんの？
ああ、もうみじん切り済み。
あ、へえ。
だから今回俺はライブで包丁を持ち込まなくて済んだ。
ああ、それでかいね。なんかね、やらかしそうだし。
ああ、そうそうそう。
へえ。
で、だから、で、業務スーパーで、俺さっき今玉ねぎも 500g で140円って言ったんだけど、
うん、
別にこんなに安くなくてはよくて。
はあ。
玉ねぎって結構味を左右するから。けど、業務スーパーってマジで、うわー言い方むずい、最底辺のものしかない、バリエーションがない。
迷った挙句そんな言葉になったの今。
まあ見て思った。その小畜梅のランクのものがあったら、一番安くなくても俺は真ん中ぐらいのものを買いたいと思って、朝時間ない中業務スーパーに急いで行ったんだけど、うん、業務スーパーって本当に一個のものに対して一個しかバリエーションがない。
ひ
き肉とか、
下の下もうほんと松竹梅で言うと、もう男梅ぐらいの
男梅ぐらいの、男梅と梅比べて男梅が下だと思ったことないけど、
下ですね。
それのど飴とかもさ、なんかその後ラップをするライブもあったからのど飴も買おうと思ったんだけど、はいはい、もう1個しかない、あのフルーツののど飴というジャンルで、
ああ
の80円でパンパンの安すぎるのど飴と、その横に80円の黒飴がパンパンの松竹梅でいう男梅みたいなのしかなくて。
へえ、びっくりした。男梅に引っ張られてのど飴の話してんのかと思った。
違う、びっくりして。業務スーパーって、
まあそうか、確かに買い物としては意外と、全部できるわけじゃないか、業務スーパーで。
そう、なんか楽しすぎて忘れるけど、業務スーパーってさ、
一回フルマウトなった時ね。
あ、そうそうそうそう、ちょっともうちょっと美味しくてもいいんですけどねって思いましたけど、
相当日頃食に、こだわってないというか、自分に対してはね。
いや、ああ、まあそれもある。そう、自分で食べるんだったら本当に気にしないから大満足で買って帰るんだけど、
確かにそんな人がなんでカレー振る舞いたくなったかっていうのはありますよね。
なんでだろう、カレー、まあカレーでなくてもいいんだけど、まあなんかいいじゃん、振る舞いたかった、その、うん、食べるのって思い出に残るかなと思って。
まあ、確かに、行き着いたことないな、まだ。
俺結構ね、最近もフィジカルの時代が来たと思ってて、
うん、
そのメンタルだから映画とかってめっちゃいいけど、フィジカルじゃないじゃん、映像を見るだけだから。
あ、そうですね、まあわかるわかる、その線引きはわかる、厳密にはフィジカルなんだけど。
ああ、まあまあそうだね、
まあわかります。
けど、まあライブ、お笑いライブとか音楽ライブはフィジカル、
まあなんていうか全体に向けたものですよね、自分に対して向いてるものではあんまない。
そう、その発したものがビリビリって自分に届く感じだから、俺はライブは結構もうフィジカル寄りのものとして捉えてる。なんか、
あ、ライブはフィジカルなのか、
体に振動が来る。だからスポーツ観戦とかも別に映像で見てたって、会場行ったってまあそんな変わらないはずなんだけど、やっぱ現地行った方がなんか夢に出てきそうな感じがする。
まあまあそうだね、
うん、という理由で振る舞いたくなって、でカレーはやっぱいい、カレーはすかさないから。
はあ、はあはあはあ、
カレーはなんか、カレーまずいカレーなんてないので、世界に。
すかすの意味が違うでしょ、それは。その、クリティカルかすかすかっていう意味ね。その、
あ、
当たりやすい、まあ、安牌っていうね。
安牌、まあ、そうそうそう、
はいはい。今話題のすかすって意味じゃなくてね。
じゃない、粗品のすかすじゃなくて、その、的に当たりやすい、うん、満足していただきやすいという理由で。
は
い
は
い
は
い、
まあそれは納得だわ。それはそう、カレーは美味しいよ絶対、
うん、
そんな中で塩を入れすぎたというカレーを食べ
れた。いやー、これだけ本当になんか今日結構、まあ反省点というか改善できるような点があるなと一日通していっぱい思ったりしたんだけど、
うん、
やっぱ味、カレーが意外と最初に思い浮かぶな。うわ、もっとうまいカレー作りたかったっていう。
いや確かに、なんで当日がベストじゃない。
いやそうだ、俺練習の時とかめっちゃうまかったんだけど、カレー、いやでも楽しい、あの大人数に カレー作った、料理作ったことなくて、もちろん。
うんうんうん。
あの、今回会場をお借りした仙台のカフェドルシエルって会場は、もう今やライブハウスになってるから使ってないんだけど、あの、中華料理屋みたいな火力のコンロがあって、実は。だから本当に、エフェクトが出る。あの、深鍋、深いフライパンを置いて、
はいはい。
火力をマックスにすると、
うん、
フライパンの縁の高さを炎が超えて、上に、炎系の能力者みたいな火花が出るぐらいの火力があって。
へぇー。
あれ、仮な？やっぱ中華とかって、火力って言うじゃん。
まあ、ね、
美味しいチャーハン作りたい時とか、
はいはいはい、
ルシールは時間貸ししてるからさ、普通にその
ルシールの人が作ってくんねえかな、そんな話聞いたら、まあ
本当はね、
本当に美味しい料理作れるんでしょ。
いやいやいや、本当にすごいよかった。で、俺が今回カレーライブやるから、そこを物置にしてたのをすごい大掃除してコンロを復活させてくれたんだけど、今日のライブを終えたからまたそこにカラーボックスとか戻ったらしい。
あら、まあね、面積はそんなないからね。
そうそうそう、だからこれ継続的にどうにか料理ライブをやらないと、ちょっとそこの2つの意味で火がついえてしまうから、コンロの火と、
ね、
コンロの、違う違う、二口コンロなわけじゃなくてね、
はて、
そのコンロの火もつかなくなっちゃうし、歴史の火も途絶えてしまうわけでしょ、ルシールの。
なんだろうね、その見た要件満たしてんだけど外れな。
なんで、ね、めっちゃうまかったですよ。
どういう理由か分かんないけど、
2つの意味で、
うん、なんかどっちもベタだったんだね多分ね。
いや結構すごいけどな、うん、いいと思うんだけど。
ああ、まあじゃあこの火をね絶やさずにいきましょう。
ああそうそうそうそう。
あばらや204号室 R。
当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
今日は5511個食べました。
何を？
あ、ウケないですね、やっぱりこれラジオだとバズれないんですね。
何ですか？
ラジオむずいな。
ラジオじゃない媒体向けの何か？
だから X なら今のでね、うん、5万いいね言ったんですけど、今日は5511個食べましたって書くと、字面的には5511個食べましたって見えるから5万いいね言ったんですけど、
ああ551の話、
ラジオってバズれないですね。
ああそうか、
なんかそうそう思ったんですよ。まあまあこれ後で話しますけど、うん、このバズったんですよっていうのをこの間休んだバンバンっていう僕の番組に送ったんですよ。
はい、
551、5個食べましたみたいなの、うんうん、僕のピンチヒッターで出てくれてた伊達武将隊の長谷倉さんって人が読んでくれて、
うん、
すごい難しそうにしてた、そのラジオでも受けるような言い方、5510、あ、違う5515個って、そのいや、そこまでさせなきゃいけないんだなと思って。
そうしたら伝わらないもんね。
媒体が変わるとこんなに戦闘力がゼロになるコンテンツがあるんだなと思って、
う
ん、
そうだね。
まあ何はともあれ、ある投稿が僕バズりましてね、最近、
はい、
売れましたよ僕もね。
あ、そう、バズはすごいよ、売れてるよ。
もうそれどころじゃないですよ、だってよくよく考えてください。あの、はい、X でね、僕は551という肉まんをね、
うん、
食べたことを投稿しただけなんですよ。
はいはい、ああそうか、そう思ってる、ただ投稿しただけ。
それがバズった。そう、ただ食事乗せるだけでワンバズってね、もうそれこそ橋本環奈ですよ。
確かにそうですね、
って覚えたらいいんですけどね。さすがに僕も自覚ありましてね、数字遊びとあの X のニュースにまとめられてましたけど。
はいはい、
まず大前提、これ皆さんに伝えておきたいのは、僕551マジで大好きなんですよ。
うん、なんか好きだよね。
うん、なんかこんなにね、まあ X 見た人向けに一旦喋ると、まあ今回バズったからいっぱいこすったんですよ、この数字遊びをね。
はい、
だから、あ、一回受けたからやってんのねと思うかもしれないけど、マジで551大好きで、
うん、
僕で、なんで今回大阪に行ったかというと、まあ551大阪とか、大阪県内5キロ以内だっけ、いやそんな短いわけないか、50キロとかかな、でしか買えないんですよ。だから京都では買えるんですよ、あれ。
へえ、あ、そうなんだ。
そうそう、運送ルート的に、そんなに無理ない距離 っていう風に決めてるらしいんですけど、で僕はそのなんで大阪行ったかっていうと、メロガッパのライブの大阪公演があったんですね、はい、前回東京公演の話しましたけども、まあ、in 大阪も出演するっていうので大阪着きまして、まあ、飛行機で行ったんです、メロガッパチームと一緒に、うん、結構な大所帯でメロガッパチーム、
何人いんのこれ、言っていいこと、
言っていいことなんじゃ15人ぐらいいましたよ。
へ
ー、まあそのあの前半のねどこでもジャンボリーチームもいますから、
どこ、あはいはい、あの混ぜたら混ぜたらか、
あそうそう、色混ぜネキね、
うん、
あの筆頭に4人グループですけど、もういますから、
え4人グループなの、
あそうだよ、がまあお母さんと一緒コンサートみたいなことをしてるんですよ。
へえ、あそうそうそう、えじゃあ混ぜたら混ぜたらの曲の時何してんの、バックダンサー、
あいやいや、その時はミータンだけですよ。
ああそっか、曲ごとに、ああなら理解しました、
そう、あれショート動画ですからね。
じゃあその悔しかっただろうね、他の3人もみんなのやつで伸びたかったって思ったかな、
怖くて聞けてないですね僕も。
くまあでもなるほど、理解しました、4人グループ、
うん、そう4人グループで、まあ、15人ぐらいいて、はいはい、で飛行機乗って大阪着いて、
うん、
僕は正直今回その空港のチケットとかもメロガッパチームに取ってもらったりホテルも取ってもらったりしたから、なんか自由がねあるようでないなと思ってて、言えばねきっと自由にさせてくれるんだろうけど、まあそこまで自由にしたいわけじゃない、だから空港でどのぐらい時間があるかもわからず、僕は絶対空港で551食べたかったんだけど、買っていいですかって言い出す勇気もなかったから、チャンスがあるとしたら飛行機が到着して、で飛行機が到着した後の空港って迷路みたいになってるでしょ、なんかその外に出るまでに、
到着した後、ああ、はい、分かる、そうか、着いた後か、はいはい、
そうで特に、着いたの伊丹空港ですけど、伊丹空港はかなり歩くんですよ、着いた後、うん、飛行機降りた後その混乱に乗じてこう一人で先に突っ走るしかないなと思って、
目立ちそうだけどな、
だから幸い僕前から3列目で誰よりも前だったんですよ、
うん、
だから飛行機着いてマジ一目散に走って空港の迷路を駆け抜けて、で伊丹空港って出たらすぐ551あるんですよ、
はあ、はあはあ、出た
からだからそこに並びつつその後から後続で来るメロガッパチームが来ないかチラチラ見ながら551に並んだんですよ、
う
ん、
はいはい、まあそうだ、迷惑はかけれないから、
そうで551もやっぱ人気だからまあまあの列できて10分ぐらい並んでたんですけど、
超やばいじゃん、
相当巻いたから俺が走って、本当に買ったと同時に出てきてい
や別にないから、その離陸着陸ロビー1キロとかないでしょ、
あマジであってよ、めっちゃ長いのよ伊丹空港って、行ったことない人分かんないと思うんですけど、
うん、
本当にその歩く、なんだ廊下、あ、うん、違う動く廊下か、
あー、はい、あなるほどね、
7、8個経由しなきゃいけないんですよ、
うん、
マジの端っこだったから本当に普通にゆっくり歩いてたら10分ぐらいかかるのをダーって1分ぐらいで行ったおかげで551変えたんですよ、
はいはい、あよかった
よかったと思って、でも4個しか買ってなかったんで、これ15人チームですから、うん、この場で開けるわけにもいかず、あのメロガッパにあげたかったんですよね
あそう
だからまあまあまあ買ったけど持って帰って、でアパホテルだったんですけど、うん、部屋に2人来てもらって、まあ分け与えたんですよ
そんな秘密の取引みたいにあげたんだ、
う
ん、
いやそうで実際その動画回しながら一緒に食べたんですけど、
うん、
その時に撮った写真5513人で食べましたっていう写真、
はい、
まあこれあげたいなと思ってあげたら、まあそれが初っ端無事バズったんで、うん、僕はこの関西旅行でこのコンテンツをこする権利を得たんですよ。
ああまあなるほど、入り口でバズれたから、
そうで、これによって何が起きるかっていうと、この僕今回関西に5日間ぐらいいたんですけど、
はい、
こする権利を得たことで551を大量に食べていいという権利を得たんですよ。
まあまあそうか、投稿するためには食べなきゃいけないから、
そうそう、でも僕551大好きだから本当は食べたいんだけど、まあカロリーもあるし、こうお店に買いに行かなきゃいけないしとかでなんやかに諦めちゃうんだけども、これバズったおかげでじゃあ買いに行こうってなって、もう結果的にこの4日か5日間で20何個食べれたんですよ、おかげさまでね。
食べ過ぎや
で、これ本当にみんなのおかげで俺いっぱい食べれて本当嫌いになってない全く。
へー、高橋それとかあるからな、なんか一個のものハマったら病的、病的というか病で食べ続けるという癖があるから、うん、
いや551は本当に一番好きな食べ物かもしらん、下手したら。
へー、
うん、なんかみんな 1,2 個で十分って言うけど、いや足りない、足りない、全然足りない。
いや でかいからな、そのシンプルに
ちっちゃいけどな、本当に本当の感想としてちっちゃいよ普通の肉まんより。
何本当の感想でかいって。
いや謙遜じゃなく本当にちっちゃいと思う。ああもうなくなっちゃったって思うもん。
いや普通のよりでかい、だから美味しすぎてちっちゃく感じてるんでしょ。
いやあんなちっちゃいのにこう裏のなんか薄い偽物の木みたいな剥がした時にいっぱい持ってかれちゃうからさらにちっちゃくなるのよ。
いやあるけどね、そのあるけど、オブラートのえぐいやつみたいな。
いや誰も分かってくれない、この X の反応を見るにね。
まあ、そうだね、でかいから。
そんなに食べるなんてって俺そこは言われるつもりであげてなかったんだね。
うん、
でしかもこの、まあ、大阪のライブ、はい、その日は前乗りして次の日がライブだったんですけど、
うん、
ライブ会場が、まあ、ちょっと覚えてないですけどめっちゃ綺麗な会場だったんですけど、天井も高くて、
うん、
そこに楽屋にもあったんですよ、551がね。
へえ、差し入れ誰か。
いやイベンターさんがね、あのなんか毎回頑張って用意してくれるらしいんですけど、メロカッパのライブでこれ、
うん、
何あのライブ最高すぎるんだけど。
肉まんがあったから、
551があったからね。豚まん、豚まんです。ちなみに肉まんじゃなくて、
え、肉まんって豚じゃないの。
わかんない、そう呼び方として551は豚まんです。
あそうか、大阪はとかあるか、はいはい、
そうで、しかも多分普通には買えない1個入りの551だったんですよ。
へえ、独自のルートがあるんだ、イベンターの。
そう、多分ね。だから、うん、その場に俺は数えたの、ちゃんと1個1個ね、何個あるか。
うん。
で、結果35個あったから、551、35個も楽屋に置いてあったって言ったら、え？奇数？ってその551有識者がいっぱいコメントしてきて。
やばい、嘘松だと思われる。
そう、551ってやっぱ強気の商売なんで、偶数でしか売ってないんですよ。
うん、
だから「え奇数？」みたいな。でも写真見たら確かに「奇数だ、何やこれ！」みたいな、何か551ファンも盛り上がって。
ああいいね。
いやーそうそうそうそう、でその様子も動画撮りましたけど。いや本当に今回551軸で動画いっぱい撮ったから、そのあんまり僕のチャンネルで Vlog 的なの出ないけど、551の動画の Vlog だけは俺許そうかなと思ってね、多分あげます、ね、は
い
は
い、好きすぎて。
うん、ですけど、で今回あの多分人生で最も食べれたんですよ、僕の中でも551を、うん、そのおかげでね、やっぱり美味しさの秘密解明できたりしたんで、
はいはい、
これはぜひ動画お待ちくださいね。
気になりますね、美味しさの秘訣
ということで、紙レシーブ日記に続き551買い占め日記を拝命しましてね、この
度。おいいですね、う
ん、いやありがたいです、本当に本当にみんな551好きなんだなって思った。あんなに何回もこうみんな反応してくれて。
うんうん、いや確かにそうだ、なんか愛され、嫌いな人見たことないかもな、551を。
本当になんかここ5年で幸せな時間だった。そう、美味しい思いもしながら X でみんなリアクションもしてくれて、でもそれは美味しいと紐づいた感情でっていう。
いやそうだ、確かに頑張って制作したものがバズるは経験あるけど、美味しくてバズるというね、うん、
いやそうそう、食べれば食べるほど人気者になるっていう、
いいな、
アンパンマンの逆みたいなことが起きてたんだね。
アンパンマンって辛いんだな。
いや確かにな、カボーくんでしたね僕は今回。
ああそうだそうだ、カボーくんだ。
でということで、まあちょっとだけメロガッパライブの話させていただきますけど、
はい、
あのいい会場だったって言ったんですけど、
うん、
東京が1000人キャパぐらいだったのに対して大阪は800人キャパぐらいで、
でけえな、はい、
まあ、でかいです。2階席もある感じで、
うん、
2階席もありながらそのホール自体が7階にあるんですよ。
へえ、なるほど。じゃあ7階8階ぶち抜きのホールってことですか。
7階8階9階10階ぐらいまでぶち抜いてるかも、もしかしたら。
数え方難しいけどそうなんですね、うん、
なんかエレベーターが本当に立ちねぶた入るぐらい高かった。
へえ、立ちねぶた相当でかいよ。
いやそうそうそうそう、そんぐらいでかかった。うん、うん、高いね、ねぶたですけど。でこう本当なんだけど、あの東京公演よりね、あの息が持たなかったんですよ。
なんで高いから、
多分標高が高いから7階で。いやいやいや、違うって。
そんな、いや、言い過ぎ言い過ぎ。
でもこれね、どこでもジャンブリーのミートモも言ってたんですよ、色混ぜで。
ミートモ、ミートモが言ってるならそうか。
そう。あ、でもこれ、まあまあまあ、まあ僕もね、冗談で言ってるんですけど、
うん。
で、会場で言ったんですよ、なんか息続かなかったっすね、7階だからですかねって冗談を言ったんだけど、うん、こうミートモがそれを真に受けて、やっぱそうですよねって裏で言ってきて、すごい申し訳ない気持ちになりました。
いいね、好きになるわ、ミートモ。
いや、ミートモそう、なんか抜けた感じなんですけど、うん、で実はね、あの大阪公演で、まあ、とある事件が起きたんです、ステージ上で。
何、はい、ですか
これ。まあ、またまたに なってしまうんですけど、宮城公演がまだあるから言えないんですけど、
はい、
誰がっていうことは言えるんですけど、佐久間さんがある事件を起こしたんですね。
へえ。
僕もステージ上にいる状態で、もうこれは明らかに今後語り継がれるだろうねという事件があったんだけど、
うん、
このライブって東京公演は撮影が行われてたんだけど、大阪はね撮影されてないんですよ。
あ、はいはいはい。
だからせっかくの、これもう本当に俺も元気出るような大事件だった、佐久間さんが、あの佐久間さんが、えぇ、ー、みたいな。
へえ。
だけど撮影してないからこの世に出ないんですよ、
う
ん、
いや、そう、語り継ぐしかできないのか。
いや、そう、残念って感じだったんですけど、うん、あの僕東京公演で、あの袖でスマホで動画撮らせてくださいって許可もらって、三脚立てて動画撮ってたんですよ、うん、なんかこんな、大舞台で歌って踊ることないから、
はい、
撮らせてもらってたんだけど、東京公演そのストレージがいっぱいになって撮れなかったんですよ。
はいはい、
あちゃーってなって、すいません、東京撮れなかったんで大阪で再チャレンジしていいですかって言って、うん、当初予定になかった大阪会場で僕の袖のスマホを回してたから、そのこの世にその佐久間さんの事件を捉えられたのは僕のサブスマホだけなんですよ。
うわー、サブスマホ古い画質がモヤモヤなやつでしょ。
そう、 iPhone12 でも、はいはいはい、でもまだまだマシ、まだマシ。
まあ、まあ確かに、もっとサブスマホもあるもんね、高橋は。
いや、そうそうそうそうそう。だからこのまさかのその招かれた側に今イニシアチブがあるんですよ。
いや、いいですね、確かに。これで俺らだいぶ食っていける可能性あるよ、今後10年ぐらい。
いや、本当にあのいつ公開してやろうかと今佐久間さんをゆすってるところなんですけど、もっと出されたくなかったらライブもっと出せ、曲作らせろって言ってるんですけど。いや、本当に良かった、東京で失敗してという感じなんですけど。
ああ、まあ確かにそうですね。
うん、いや本当に東京大阪今2週間連続でやってますけど、本当になんか感覚がおかしくなるぐらい、このお客さんの前に出たらキャーっていうようなライブなんです、
うん、へえ。
出るたびになんか売れっ子になったような錯覚をねさせてもらうんですけど、はいはいはい、このライブが、まあ月曜にあったのか、
うん、
祝日にあって、まあ、だから、ラジオも休んだんですけど、みんなは次の日帰ったんですけど、僕だけ木曜まで関西に滞在したんですよ。
はい。
これはまあなんでかっていうと、6秒ライブの会場が大阪と名古屋にもあるんで、せっかくならメロガッパさんのお金でじゃあ下見させていただきましょうかということで。
ラッキー。
そうそう、本当に頼み込んで、すいません、飛行機をなぜか木曜にさせていただいていいでしょうかって言って、ちょっと理由は言えないんですけどって。でも言ったけどね、理由。別に言ったけど。そう。で、まずは大阪会場を下見してて、で名古屋会場の下見の時間が取れなかったから木曜日までいなきゃいけないってことだったんですけど、うん、大阪会場はライブの次の日にもう下見してたら、宮城ナンバーから電話がかかってきて、はい、宮城の市外局番から、
うん、
でもしもしって出たら、あの大番ですという番組を作ってるものですけどもって電話来て、
はい、
大番です、さすがの兜くんでも知ってますよね、大番です。
はい、なんか帯番組だ、テレビの。
そう、宮城が作ってる、まあ、ムネさんという、宮城の大スターの2人のうちの1人がやってる、うん、お昼午後、3時から、うん、18時15時から18時とかにやってる帯の生放送の番組、
うん、
多分各地に1個ぐらいあると思うんですけど、
うんうん、
まあ大番ですはもう圧倒的視聴率なんですよ、宮城が作ってる番組の中では。
へー、
だからオーバンデスに出れるってなったらすごいことなんですけど、そのオーバンデスさんからバイヤー高橋というものを取材したいんですけどもっていう電話が来て、すごい、いやもう本当に念願、いろんな番組出させてもらったけど、まさかオーバンデスっていうぐらいの嬉しいお話が来て、うん、ありがとうございますってよくよく話聞いたら、 で、あの撮影日なんですけども、あさってって言われて、
はいはい、
あさってですかと思って、無理だなと思ったのよ、普通に考えて今大阪にいるしね。
うんうん。
でカレンダーを見てみたら、いや待って、ちょうど宮城に帰る日だって分かって、そ木曜日。
ああ、まあじゃあ時間次第ではっていう段階か。
ただ内容を聞くにちゃんと取材してくれるんですよ。そのまあ最近話題になった分身人形をまず考案で、できたら12人でまた分身して披露していただいて、はいはいはい、でそっから事務所に行ってインタビューやら事務所の様子やら撮らせてください、半日ぐらいかけてってことだって、うん、で飛行機がね15時ぐらいに着くんです。僕の無理かと思って、その15時に飛行機着いたら、どう頑張っても16時半とか17時になっちゃうんですよ、戻ったらね、
はいはい、
そっから公園で撮影って、まあ、多分暗いじゃん、
うん、
だからいやうわ申し訳ないんですけど、そう分身披露と事務所撮影ですよね、多分厳しいですよねって言ったら、じゃあ我々が空港まで行きますよってなって、
へ
ー、だから結果的にそのまま俺がね15時に空港に着きます。それに合わせて撮影クルーのチームと、あとスマイルワンダーランドとか前坂チャンネルに事務所寄ってもらって、分身人形をまた空港まで持ってきてもらってっていう、その俺のためだけに集結したのよ、その空港に。
確かに空港も近くないよ、あの仙台って。
そう1時間かかります普通に。で飛行機着いて、その公園っていうのも歩いていくにはちょっと遠いんですよ、空港から近いとはいえ。だから空港に迎えに来てもらって、でその空港近くの公園で撮影をして、で戻りながら取材もしてみたいなもん、
ね、
めっちゃ売れっ子だなみたいな、この日って。
そうだ、ね、
しかも、ま、今日の話になります、カブトのそのねライブがあったんです けど、
はいはい、
今度また違う曲 TBC 夏祭りっていう、
はい、
この大盤でしたら違うテレビ局のフェスに急遽肩書きの歌で出演することになったんですよ、今週またこれもね、
うんうんうん、
で合間でそう兜のライブにもね、
ああそうそうそう、それもそうだ、感謝を伝えなきゃ。
そう水曜日のダウンタウンに乱入したビートたけしばりの出方をしてね、
はい
一瞬だけうおーみたいな感じで、
確かに本当に5分で帰ってったし、
そうで今急いで暴れ取ってて、
うん、
その僕の体感としてはメロガッパ大阪ライブからずーっと売れてんの、なんか今週、
はいはいはい、確かに急ぎでどっかにちょっと行って顔出したりみたいな、
そうそうそうそう、でみんなが集まってきてくれたりとか、
うん、
5分の出演を許してくれたりとかまあこの売れてる流れ、
はい、
この何きっかけでこんな売れてる流れ始まったかってなったら、やっぱり急いで走って空港で551買ったあたりから売れ出したんですよ、
うん、絶対違う、絶対関係ないから、
あそこで急ぎ出したあたりからもうずっとでカメラも回ってんのよ、その551喋ってる時もカメラ回してるし、
いやその自分でしょ、そこの食い意地関係ないから。
で次の日、そう佐久間さんと僕だけホテルに残ってた、森さんは写真撮りに行くとかで、うん、ライブの日、
はい、
だから佐久間さんのために551買ってきてあげて、また部屋に招いて一緒に551を食べる動画を撮ったり、うん、そうしたんですけど、やっぱりその551です、551がもう揚げまんなんですよ本当に、
はい、いやそのかぶってるけどまんがね、うまいこと、
まあまあ蒸してるんですけどね、揚げてるんじゃなくてね、
いいいいいい、大丈夫、大体一緒だから、
だからもう食べれば食べるほど売れれるんですよ551は。
へえ、確かに何個食べたんだっけ、
でも今24とか
食いすぎだって。
だってね、帰ってきて X 載せましたけど、その通販で551買ったんですよ僕ね、
はい、
帰ってきた金曜日に食べれるように、
うん、
だけどその551蓬莱と思って買った肉まんが551じゃない、ただの偽物の蓬莱の肉まんだったんですよ。
いや俺知ってますよ、その名前がね、激似の違うやつがねあるん
で、
ね、
そうそう、なんかだ何かその空港で間違って買った人もいると思うんですけど、僕もそうなんですけど、はい、昔間違って買って、
ね、あ何これって、列ないじゃんっていうね、
そうそうそう、普通のお土産コーナーの冷凍ゾーンにあって、あなた買えんじゃんと思って買ったら、なんやこれっていう、
いや
これはこれで美味しいけど違う違うっていうやつ、
そうだよね、
そうそうそう、でその偽物の蓬莱食べた途端俺の売れたムーブ止まりましたよ本当に、
元通りに、
あのそうなんか10月の仕事1個なくなりましたよ、その蓬莱食べた途端偽物の、
減ってるって、
いや減ったのよ、だからその偽物を食べたら止まるけど本物を食べたら売れれるのよ、
あ、そう、自分でスイッチ入れれるんだ。
マジでちょっとだからチータロにあげましたけど、残った偽物のホーライ。
いや、なんで
萌えさんの会社の子に。チータ
ロの運気が下向くだろう。下向かないけどね、下向かないんだけど。
いや、ごめんねと思って、演者じゃないから大丈夫かと思ってね、あげましたけど、ね、うん、はいはい、というね日々を過ごしました。
あ、1週間。
いや、なんか本当に話題の借金があります最近。そう、ホヤッホーさんの話をもっとしたいって言ってるし。
あ、確かに、まだ7月初めいけるからな。
一番は一口餃子の東の CM の話をずっとしたいんですよ僕は。
ああ、確かにそうだ、発表になったんだもんね。
そう、まあ僕今までもテレビ CM3 本ぐらい作らせてもらって、これ4本目ぐらい、
うん、
すごいな。
いや、そうだね、
ラジオ CM10 本ぐらいとテレビ CM4、5本作ってるんです僕今。
いや、確かに、
これちょっと どっかで発信しとかないとな。なんか
確かに、なんかそうだね、なんかその数字で、
うん、
名刺作ってる人とかいるだろうね、その経歴で。
確かに
ね、それを押して
プロフィールに書くまでじゃないんだけどなと思いながら。いやいや、しかもこの、まあもちろんどの CM もね、その僕が好きに作らせてくださいっていう条件のもと作らせてもらってるからお気に入りなんですけど、餃子の東はひとしお、ちょっとその、まあ、言ってみたらこの予算感というかね、
はい、
まあ、だってすごい人たちが出てるから、もうね、宮城のスターたちに出てもらったんですよ、うん、なのにその話をまだしてないというね。ちょっと今度またゆっくりしますけど、いやー、 YouTube 動画出したい。
すごい、どんどん次の話題が溜まっていってる。
結果そこにもちろん戻るからね、
うん、
いやー、で6秒ライブも始まります、皆さんね。
いやー、そうだね、
そう、発表がありましたけど、盛岡ではですね、まあおまけイベントとして、カラオケ合衆国で、恋かたまり19人目になれる、フォトプリントイベント始まります。
これはすごいよ。
これ本当は青森と宮城の店舗だけでやる予定だったんだけど、ちょっと盛岡も頑張ってやってくれないですかって頼んで、そのライブに重なる期間で、しかもちょっと期間を延ばしてもらってできるようにしたんですよ、
うん、
そうだから、ぜひその恋かたまり好きな人も、逆に6秒ライブ行くって決まってる人も、これどっちもぜひ行ってほしいですね。
うんうん、そうですね、
すごいですよ。その見ました、そサンプル画像。
ああ、見た、ね、え、犬のやつ。
なぜか犬でサンプル
と。あれ可愛いよな、あれ可愛い。
まあね、 いろんな時代ですかね、人を出すとちょっと危ないのか。
あ、まあ、確かに可愛すぎるから犬はなんか揉めない、
う
ん、
そう、あれって手持ちの写真でもできるんですよ、その場で撮った写真じゃなくてもね、
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう、ぜひコラボしてください、コラボコラボのコラボしてください。
うん、
で宇都宮はコビケがあって、あ、そうか、宇都宮もでも一個発表があるんだね。
何ですか、
言っちゃうこの流れで。
なんだっけ、
新グッズが出るじゃない、宇都宮を発端に一個ね。
はいはいはい、
CD 的な。
ああ、はいはいはい、
ありますけども、その初回購入特典としてカラオケ合衆国さんで作ってもらった、恋かたまりステッカー、こちらをプレゼントします。
おお、現地に行かないと手に入らないはずだったでおなじみの。
そうです、どうやら余ったみたいなんで、これいい意味でね、
いい意味でね。
いや、そうそうそう、やっぱ地域差があるんで、かなり面白いデータでしたけど、
うん、
それを、まあ、宇都宮会場と、まあ、コミケ、
うん、
うん、どっちもでお配りしようと思いますが、数量限定なので、まあ、宇都宮だったら確実ですねという感じですね、
はい、
という感じでございます。いや、本当にね、自社 CM でもこんなに言うことがあるというですね、もう国ですね、う
ん、この 国ですか、
自国ですよ。
カツクラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。あばらや
204室 R、
エンディングです。
そうた、おじやさん、
はい、
こんにちは。先週土曜に誕生日を迎えました。
おめでとうさん。
ついに25歳アラサーと言われる域に達したと思います、
うん、
職場では自分の親世代の方と働いていることもあってまだ若いと言ってくださるのですが、実際怪我の治りがかなり遅くなったりと老化を感じることが多くなりました。
あら、かなりですか。心配なんで病院行ってください。
それもあって若いうちにということを意識して、誕生日に串カツ食べ放題に連れて行ってもらったり、
あ、行ってみたい。
いいよね、あのサーモンがすげえちっちゃいの、串屋物語って。これ行った方がいいよ、ちっちゃいから。マジで、
あ、有名なんだここ。へえ。
なんか、宮城県にもあって本当にガムぐらいちっちゃいサーモン。
ガムあんま大きさでインポットされてないですけど、
あのボトルガムのガムぐらいちっちゃいサーモンに衣つけてあげる。本当にちっちゃい。
ボトルガムって言ったからにはいっぱいあるという要素もあるだろうね。
まあ、いや、それがまあそのバイキングコーナーには無数にあるんだけど、そのちっちゃいボトルガムみたいなサーモンを串に刺した状態であの取れるようになってるバイキングコーナーから。
へ
ー、でもちっちゃい、マジで。推しのイベントではミニスカやショーパンで足を出したりしています。
あー、なるほど、若い。
他にも若いうちにしかできないことがあれば教えてください。人生悔い残したくないので苦手なものじゃなければやります。
若いこと、まあそれこそ串カツの話で言うとあれですよね、胃がもたれるからみたいな話ですよね。
あー、そうだね。
カズレーザーも言ってた、今のうちに脂っこいもいっぱい食べとけって言ってましたね。なんだろう、若いうち、まあ、でかい話になるけど、挑戦系は今のうちにやっとかないと、おじいになってからもできるけど、なんか一個、はい、おじいなのに頑張ってるねが乗っかっちゃって実際の身の部分が評価してもらえない
かもなって。あー、それそうかもね、よくないね。
思うので今のうちに勝負はしといた方がいいな、という点で言うと、カジノもそうなんかい？カジノってもしかしておじさんになってからじゃ無理？
確かに。いやー、まあ、あの、ハマりすぎるがあるのかもね。そのよく言う、おじさんになってから何とかに溺れるともう帰ってこれないよみたいな。
そうなんだ。
そうじゃない、そのいわゆるよく言うじゃん、おじさんになってから。
はいはいはい、
急に女にモテ出したやつが不祥事を起こすんだみたいな論調とか、そういうの。
確かにね。まあこの流れからして男遊びした方がいいよとは別に言わないが、なんだろうね、確かに別にそれはおすすめしないな俺意外と、
うん、まあ
でも絶対しといた方がいいとは思うんだよな自分としては。だって怖いじゃん、あんな清楚な人がこんな凄惨な不倫しちゃうのっていう、その無ごたらしい不倫、うん、
まあまあたまにあるけど、
うん、なんかそれを思うと怖くなっちゃうよねっていう、そのあ真面目にやってきたがゆえになのかって思うと、努力が報われないゾーンってあるんですね、はいはいはい、って思うとね、まあ思いますけど、まあギャンブルかな。
ああそう、結局、うん、
いやパチンコとかじゃない、カジノです。
あ、はいはい、まあそうだね、
海外旅行も含めたカジノ。
ああいいじゃんいいじゃん、はい、
うん、だから僕はそれやんないといけない、海外行ったことないから。
ああいや、そう、確かに行ったっていいよな、そろそろ。
行かないかも、このまんまじゃ一生
で。パスポート安くなったよ最近。
今何アマプラ今セール
切り替え、いや違う、セールじゃなくてもう永続的に法律が変わって安くなったはず。
へえ、じゃあもうちょっと待てばもっと安くなりそうですね。
いや、なんだ、アマプラじゃないから変なまとめしないで。
あ、そうなんだ、うん、へえ。あなたは
まずは誕生日おめでとう。
おお、僕がなんか悪いみたいになりました。
で、あの学割じゃないか、その若者割があるチケットとかって俺二十歳以下ぐらいしかないと思ってたんだけど、
うん、
最近演劇とか落語のチラシ見るとアンダー29割みたいなのが結構いっぱいあって、
へー、
だからまだ それめっちゃ狙い目です。俺も30歳超えさせいで、あの演劇とかもうわアンダーで入れないからもういいかないとか思うことも増えたんで。
あら、確かにな
んか8000円のところが4500円とか明らかな値下がりがしててチャンスです今。
なんか X のコミュニティっていうのはもうなくなっちゃったかもしれないけど、そういうコミュニティ作りたいね。
いやー、そうだね。どういうの、ね、その若いうちにやった方がいいことを共有するコミュニティ。
そう、アンダー29の情報をどんどんそこに流すバンバン。
あー、いやいや、めっちゃ意義深いと思うよ。
カブスさんも多分協力してくれるでしょ、自分に利がないけど。
俺コミュニティ好きだからやるよ。
あー、コミュニティが好きなんだ。
コミュニティ好き。
あれもなくなったの X のコミュニティって。
なぜかまだある。これみんな不思議がってるんだけど、恐る恐る投稿してる、なぜまだある。
アンドロイドはできなくなったとか。
え、あ、そうなんだ。そっか、もう今アンドロイドと iOS でちょっともう分岐してるもんね、画像の出方とか。
わからないですね X は、うん、あの画像の並べとか、ね、並べ方とかもうわからない、うん、もう X が。 ね、かと思ってビクビク投稿したらなんかすごいいい感じに画像2枚並べてくれたりして、
へー、
ほんと気まぐれ、わからない、
う
ん、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
続いて2階から目移りさん、
1階に3階に
いつも楽しく拝聴しています。
おい、
ここ数週間ずっと部屋の片付けをしたいと思っているのですが、平日は仕事で忙しく、休日は平日の疲れを引きずってまともに動けないといったありさまです。お二人は部屋の片付けは定期的にやれる方ですか？
やれないですね。本当にあれやんなきゃこれやんなきゃで片付けは二の次にしちゃうけど、ある日突然集中できないってなって、まあ、僕の場合、うん、家も職場なんでね、
はい、
まあだから職場を汚くしちゃってて、である日その家のデスクがいやさすがにここで作業したくないわってなった時に思いっきり片付けるんですよ、
うんうん、
だからもう僕は不定期感情型ですね。
あ、なるほどね、高まった時にやるという、
うん、よくないねとは思いますけど、
僕は結構片付けないと自分が無能になるというのが最近分かってきて、もう本当に物の場所が分からない、うん、その能力が低い。
あ、確かに意外と忘れ物するからな、買うと
俺そう、その能力がとても低いので、その低いなりの能力でもできるように物を整理しておかなければ人間生活は送れないという方にこうシフトして、意外と片付けたりしてますね。
確かにね、だからその疲れ引きずってる苗の中にはそういう片付いてないことによっての小さな失敗の積み重ねがある可能性があるから、だったらするべきですよね、疲れてゲボ吐きながらでも。
そうそう、で逆に俺その散らかしてても全部把握できるタイプの人は散らかしてたっていいかなと思う、
うん、僕もそうかもな。でもやっぱ弊害は出てきますよね、どうやったってね。
まあまあ確かに、
普通にエアコンのリモコンねえなとか、
確かに、とかホコリがそこに溜まるなとかはまああるんだろうけどさ、
うん、やりましょうみんなで。
ありがとうございました。最後、松られさん、ここ最近非常に暑くなりましたが、もし突然エアコンがつけれる回数が制限されてしまった場合、どのようなタイミングでつけますか？
どうしよう、僕の家結構日陰なんで超暑いことはないんですけど、
うん、
やっぱじわじわ暑くはなってきて、いやー、寝るときと作業するとき、回数、つけっぱじゃダメじゃ
ん。いや、ハックすんなって、お便りハック禁止、
ね、まあでもなんか日中は作業場所を、代わりにエアコンつけてくれる施設とかにすればいいからなんとかなる。
いや、ハックすんなって。
でもなんかそれは込みなんじゃないんですか、どうなんですか。
まあ家出て行っちゃうっていうね。
あ、そうそうそうそうそう。寝るとき、まあでもやっぱ睡眠は大事だから寝るときかな。
ああ、そう。
あまりに寝苦しいならそっちになるかな。
最近つけてる？例えば今週とか。
めっちゃつけてるよ。
あ、
寝るときは寝る直前まで冷やしたその余韻でいけちゃったりしますけどね。
ああ、そうですよね。ああ、よかったよかった。
うん。まあ、宮城はね、あの大阪名古屋はマジでつけてないとね、やばかった。
ああ、まあなるほど。
コメダコーヒーに入ったんですけど、
うん、
でカウンターの窓側の席に座ったら、あの熱いガラスの近く、
うわー、そうか、貫通する日光はガラスを。
いや本当に全くもって快適ではなかった。その寒くなったり暑くなったりが繰り返してて、多分その温度の境目にいちゃってたから、俺が窓の近くで、
うん、
ほ
ん
とすごかった、とんでもなかった。38度とかの世界だったから。
うん、
で宮城もそうだったんか、その頃。
いや、なんかそう、俺その時期ちょうど東京宇都宮あたりにいたんだけど、なんか、
はいはい、
そうだって、なんかあの時日本えぐかった
ねえ、
うん、
本当に暑さは苦手なんで危ないと思って、せっかく名古屋にいたけどずっとホテルいましたね。
名古屋暑そうだな、なんか雰囲気、大阪より雰囲気暑そう、
蒸してましたね。そう、湿度もありますから関西の場合は、
うん、
です。
ふそたは以上です。ありがとうございました。
あばらい204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL スペースをご紹介して没入お願いいたします。さらに6秒ライブ全国ツアー開幕ということで、
本当だ、
まずは盛岡から始めたいと思います。ぜひということで、
盛岡おすすめ情報を出します。僕、
はい、
美味しいご飯屋さんをおすすめします。まず盛岡にはベルというハンバーグ屋さんがあるんですけど、これがびっくりドンキーの始祖です。
へえ、じゃあびっくりドンキーよりは美味しくない？
いや、同じ。
同じか。同じですって皆さん。
まあでもなんかお店の外装とかがすごく面白いんで、 こうびっくりドンキーの始祖に行ったよという思い出作りにぜひ行ってみてください。
お
あと僕のおすすめは蕎麦屋さんで山屋という蕎麦屋があるんですけど、美味しいのでおすすめです。以上です。
そして抑え直しですが、三叉祭りもありますし、
ああそうだそうだ、
カラオケ合衆国のそのイベントもございますので、ぜひ。
はい、
ということで、新グッズね、新グッズですけども、通販で先に売らずに、多分盛岡が一番最初になりますね。
新グッズがあるんですか？
新グッズの話もうしてますよ、結構今まで。
してるっけ。あ、そうかそうか、うん、出してないだけか。出すというのは言ってるのか。そうそうそうそう、
なんやかんやお待たせしておりますが、まあ、詳細が出るのは結構直前になるかと思います。
なりかねない。
うん、だから多分その僕らの、あれか、新グッズ、旧新グッズたちが通販で売られるってなった時に、はい、まあ、ちょっと買い控えしてくれる人たちいると思うんですよ今。
あ、はいはい、そうですね。
もう少々お待ちくださいという感じで、まあそっちはまだ売り切れる感じないですもんね。バピンバッジと特秒ランダムカードはね、うん、
はい、
多分大丈夫だと思うんで、まあまあまあという感じでございます。いやー、準備しなきゃな。なんかもう毎週末ライブしてるから、なんか本当に慣れない生活してますね。
なんか、そうそう、大変そうだね。毎週末こういっぱいいっぱいの波というかさ、やっぱライブの前日と前々日とかさ、やっぱライブのことで頭がこう埋まっていくわけじゃん、
う
ん、
そうだね。 で動画も作りたいから、ちゃんと動画のことで頭パンパンだし今。
うん、なんかまあまあいいですね、楽しくて。
まあ本当に、まあ売れてるっていうことなんでしょう。なんか本当にそう思うことにしました。
はい、
うん、なんか冗談で売れてるって言ってたけど、そうなのかもしれませんね、ということで、
うん、
そう思えば頑張れます。
お、
皆さんに会えるのも楽しみにしてます。